耳で立ち読み新刊ラジオ。
皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島正弘です。皆さんはレオナルド・ダ・ヴィンチって知ってますか？知らないっていう人も相当いないと思うんですけども、あのレオナルド・ダ・ヴィンチ代表作はモナリザですかね。ルネサンスを代表する芸術家で、もう本当たくさん作品があってですね、どれが一番って決められないぐらいあるんですけども、まあ、モナリザといったら大体皆さん学校のね美術室とかに飾ってあったんじゃないでしょうか。でこのレオナルド・ダ・ヴィンチなんですけれども、もう僕はねこの人存在自体が大パーツだなと思っていて、1500年ぐらいの活躍時期だと思うんですけども、ヘリコプターの概念とか戦車の概念とか、あと太陽エネルギーに着目してたとか、あとね船の二重構造とか、そういったこともね発明家としての側面もあったんですよね。でまあ芸術家としての側面と発明家としての側面、まあダヴィンチコードなんていう作品もありまして、まあいろいろ謎を呼ぶ人物なんですが、今回はこのレオナルド・ダ・ヴィンチをテーマに据えた冒険小説をご紹介しようと思います。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、ミレタチヨミ新刊ラジオスタートです。今回紹介する本は角川より出ております新保雄一著レオナルドの扉という本です。まずは著者のご紹介です。新保雄一さん、1961年生まれ。アニメーション制作に携わった後、91年連鎖という作品で江戸川乱歩賞を受賞、96年にホワイトアウトという作品で吉川英治文学新人賞、97年にはダッシュという作品で山本周五郎賞と日本推理作家協会賞を受賞しています。また2006年には灰色の北壁という作品で浅田次郎文学賞を受賞していますね。作家さんでありももともとアニメーション制作に携わっていたという経歴をお持ちの著者さんなんですが、今回のですねレオナルドの扉、この作品の原型となるアイデアは30年近く前からあったそうです。新保さんはその時アニメ制作の仕事をしていたんですが、その頃漫画原作も書いていたんだそうです。まあ、晴れて漫画になった原作もあったそうですが、まあ、この本作の原型、また他にもね、まあ、当時没になったものがたくさんあったそうで、まあ、そのうちの一つ。で、中核となる発想以外はほとんど別の物語になったものの、夢と冒険に溢れた物語を自分の手で作り上げ、多くの人に楽しんでもらいたい、と考えていた志を大切にして、この小説に取り組んだんだそうです。そんな思いが詰まりました本作レオナルドの扉。推理小説サスペンス小説のイメージのある新保さんなんですが、今回は歴史冒険小説、まあ、本当にですねドキドキワクワクできる作品なんですね。じゃあどんな内容なのか紹介していこうと思います。本作の舞台は1800年代前半のイタリア。主人公はイタリアの片田舎で祖父と愛犬ペルと共に暮らしている時計職人の少年ジャン。時計職人をしている祖父ベルナルドからその技術をみっちりと仕込まれ、子供ながらその腕は一人前。村の人たちのために時計だけでなく水巻き機を作ったり惣菜屋の焼き釜を改造したりする発明家でもあります。そんなジャンは村の村長の息子ニッコロと医者の娘マドレーナという親友がおり、秘密基地で300年前の天才レオナルド・ダ・ヴィンチが設計したと言われる空を飛ぶ翼を密かに作ったりしながらも、村での生活を平和に暮らしていました。ところがある日、そんな平穏な暮らしが一変してしまう事件が起きてしまうんです。ではここからはドラマでお聞きいただきましょう。どうぞ。
よし、これでいい。
じいちゃん、ただいま。ごめん、遅くなって。ミコラーノさんの時計は、ちょっと歯車の軸がすり減ってただけで、削り直して、はい、終わり。それより、ルネさんの方に問題ありだよ。聞いてよ、ひどいんだから。ルネさん、調子が悪いからって何度も蹴り飛ばしたらしいんだよ。せっかく僕が苦心して水巻き機を作ったのに。ほんとやることなすこと荒っぽすぎるよ、あの人は。若い女の子にはやたらと優しいのに、機械も優しくしてあげないとすぐ機嫌を損ねるって口が酸っぱくなるほど言っておいたけど、どうだかな。笑うばかりでちっとも反省する素振りがないんだもの。じっちゃんもどこかで会ったらルネさんによく言っといてよね。ここ修理台置くよ。じゃあ次の仕事行ってくるから。
ほら、またんか、ジャン。遊びたい盛りだから仕方はないか。
よ、お待たせ。
気づかれてないだろうな、ニコロ。君のお母さんに僕はこれ以上恨まれたくない。
大丈夫。今朝から腹が痛いふりをしてたから、姿が見えなくなってもどこかで休んでると思ってくれるさ。ジャンは心配しすぎだよ。なあ、ペル。
よし、行こうぜ。目指すは隠し砦だ。
あれ、鍵が開いてるぞ。
見つかったらことだからな。鍵をかけ忘れるなよな。とにかく急ごう。
なあ、ジャン。空を飛ぶ翼の次のアイディアは思いついたんだろうな。
まあ、任せてくれよ。今度は絶対にうまくいくと思う。
本当だろうな。俺は怪我したくないからな。もし顔に傷でも作ったら、女の子に嫌われちまう。
いいよ。僕が飛んでみせるから。
やけに自信たっぷりじゃないか。
もう、遅いんだから、二人とも。
うわ！なんだ、マドレーナか。脅かすなよな。
今日はまた飛行テストをするつもりでしょ？
どこから感づいたのか。道理で小屋の鍵が開いてたわけだ。
ほらほら、早く早く。日が暮れちゃうよ。
待てよ。マドレーナはもう手を出さないでくれよな。
何よ、その冷たい言い方。だったら今すぐ村長さんに言いつけるからね。この隠し砦が使えなくなっても知らないから。いいわけね。
冗談はやめてくれよ、マドレーナ。
あらやだ、本気にしないでよ。私はいつもジャンたちを応援してるんだから。
よし、準備はいいぞ。
ジャンの胸元のベルトからニックロへと一本のロープがつながっている。ジャンのアイディアはタコの要領で下からロープを引っ張ってもらい、風にうまく乗ることだった。
大丈夫かな。ニッコロより馬を連れてきた方が役に立つんじゃない。
いいか、邪魔をするなよ。
ふーんだ。
よし、準備はできた。テスト開始だ。行くぞ。
おう。
でーい。浮いた。よし、このまま風に乗れば。ニクロ、もっと強くロープを引くんだ。
よし、飛べるぞ。
すごい、浮いてるよ。
うわー、バランスが。
おい、大丈夫かよ。
あい、ててて。
立てるか。手足は動くだろうな。
ま、こんなものよね。
やっぱりまだ引く力が弱かったのかな。
だったら本当に馬でも連れてこい。俺は力いっぱい走ったからな。
あとはもうミラノまで行くしかないと思うのよね。
どういうことだ。急にミラノだなんて何の話だよ。
父さんが昨日隣町のお役人から聞いてきたのよ。ミラノの古い図書館にレオナルドのスケッチがあるんだって。それも翼の設計図がね。他にもたくさん発明品のスケッチが残されてるんだって。私たちじゃ想像もできない空飛ぶ乗り物もレオナルドなら思いついてたかもしれないでしょ。そういうスケッチを見ることができたら少しは手がかりになると思うのよね。
レオナルドの書き残した設計図か。よし、決まったぞ。まずはミラノへの旅費を稼ぐんだ。ニッコロも店の配達をもっと頑張ってくれ。
簡単に言ってくれるなよ。うちのお袋の厳しさはお前だって知ってるだろ。
飛ぶときは一緒だ。そう誓ったろ。
そりゃまあな。
やはりここだったか、ジャン。
じっちゃん、どうしてここが。
ジャン、急な仕事が入った。二人で修理に行くぞ。わざわざ神父様がおいでになっての頼み事だ。ほら、急がんか。
ああ、でも
神父様のお願いじゃ仕方ないでしょ。早く行きなさいよ、ジャン。
あとは俺たちで片付けとくよ。ほら、急げって。
どうだ、ジャン。4日前にも見たが、バネにサビは出てないかな。
どういうことだろう、じっちゃん。元気車の一つが外れかかってる。
そりゃおかしなこともある。4日前には皆がしっかり手をつなぎ合っておったのにな。
じっちゃん、おかしいよこれ。ほら、この軸の端っこに傷がある。どう見たって新しい傷だよ。まるで誰かがこの歯車を外そうとして何かで引っ掛けた時にできた跡みたいに見える。
なんだと。
おい、時計屋のベルナルド・マルローはいるか。
誰だ。偉そうな口ぶりだけど、ん？ フランスの兵隊だ。
何かご用ですか？
おお、そこにいたか。急いで修理を頼む。中佐殿の懐中時計が壊れて困っている。
わかりました。今そちらに行きましょう。いいかジャン、わしが戻るまでここから出るんじゃないぞ。
え、どういうことだい？じっちゃん、なんで鍵まで？なんだってんだろう。こんな留め金くらい蝶貝の釘を外しちゃえば簡単に開けられるってのに。うん、しょ、銃声。あ、じっちゃん、
ジャン、逃げろ。
黙れジジイ。
何すんだよ
小僧。そこを動くな。
なんだってんだよ。
降りてこい小僧。お前の父親のことを聞かせてもらいたい。逆らえばこのジジイの命はないと思え。
父さんのこと。別の兵隊が中を登ってきてるんだ。どうしたらいい？どこかに逃げ道は？え、そうか、北側の窓の下は礼拝堂の屋根がある。よし、でい。よし、あとはここから下に降りれば。あいってててててて。
動くな小僧。
危ないわよ。あなたは隠れてなさい。
じっちゃんがフランスの兵隊に捕まってるんだ。
あ、待ちなさい。
礼拝堂を突っ切ればじっちゃんのいたところに出られる。
何をしてるんだ小僧を逃がすな。
じっちゃんといた兵隊も裏に回ってたみたいだな。今のうちに。
ジャンは礼拝堂の壁にへばりついて兵士を待ち伏せた。
どこだ小僧。
ジャンは素早く足元の砂をつかみ、建物の角を曲がってきた兵士の顔をめがけて投げつけた。
なあ、くそでーい。
ジャンは銃を振り回している兵士の手に狙いをつけて、修理道具のねじ回しを投げつけた。ペルの体当たりで兵士が倒れる。ジャンはねじ回しの一撃で兵士が落とした銃を拾ってベルナルドの元へ駆けつけた。
じいちゃん、逃げよう。さあ、立って。
やつらはどうした？
ここにいるさ。
いつの間に。
おかしな動きはするなよ小僧。
銃をその場に捨てろ。
ああ、
ジャン。
わかったよ。
くそ、こいつふざけた真似をしやがって。
この子に関係はない。
覚悟しとけよ。お前ら二人をゆっくりと締め上げてやる。大佐の元へ連れて行く。縛り上げろ。はい。
父さんが何をしたっていう。何か父さんのことを知ってるのか。
小僧、お前の親父は盗っ人なんだよ。
盗っ人？じっちゃん、
何の話なのか見当もつかん。うちの息子はただの時計職人だった。あんたらフランス軍が攻め入ってきた時、オーストリアのために戦えと言われて逃げたんだ。イタリア人は捨て駒にされると目に見えていたからな。
何とでも言え。この小僧が泣き叫ぶのを見ればあんたの答えも変わってくるさ。
くそ、どうしたらいい。
うわっ。
え、
貴様。
時計台の影から飛び出してきたのは、つい先ほど礼拝堂の裏でジャンを助けた若い修道女だった。女の右手には革製の鞭が握られている。
困ったわね、今時の兵隊さんは。教会での作法を教えて差し上げますわよ。
この雨、ナポレオン閣下直属の軍として邪魔立てする気か。
か弱き者に手を差し伸べる、それが我々司祭の務め。
黙れ。
風を切る音がして、先ほどの一撃で兵隊の手から離れ 地面に落ちていた銃が宙を舞った。鞭の先端が銃に巻きつき引き寄せられる。さらに修道女は素早く鞭を振るうと、巧みに銃を左手で掴んでみせた。
なあ、
兵士たちが後ずさるが、女が銃を向けた先は二人の兵士が乗ってきた二頭の馬だった。女が放った弾丸は馬をつないでいた手綱を貫いた。馬は兵士たちを置き去りにして駆け出した。
あらあら、ナポレオンから与えられた大切な馬じゃないの。逃がしでもしたら軍法会議ものよ。自分の血を見たくないなら今すぐお帰りなさい。さあ。
くそ、覚えていろよ、オンダメが。
さあ、これで邪魔者はいなくなったわよ。大丈夫かしら、二人とも怪我はない？
ありがとうございます。
私も探していたんです、ベルナルド・ダ・ヴィンチさん。
ベルナルド・ダ・ヴィンチ。
時計台の歯車を外したのはあんただね。
ねえ、じっちゃん。坊や、下手な嘘をつけば神様がお許しにならないよ。
さあ
な。父さんが隠すのを見たんだよ。
何かの間違いだ。
こんな日が来るの
を敵はかなり
恐れていた。
僕は父さんに言われたんだ。それがレオナルドの遺産。
お前、父さんが一人で行く気だな。
一人で家を出ていく前。あ、じっちゃんとペルを頼む。こんなところに隠されてたのか。
すまない。じゃあ
何をしたんだニッコロに。
何をしているか。
あ
の、ども
にあるんでしょう。
撃て。
あのジャンって子は本当に油断がならないわね。
今すぐ村に火を放て。
それがレオナルドのスケッチなのね。
最後のノートか。それが本当のレオナルドの遺産だな。
動くな小僧。今度こそ息の根を止めてやる。
ごめんよ兵隊さん。扉を開けるのはあんたら軍人じゃない。
レオナルドの扉。
このノートを使う者はきっと神にも悪魔にもなれる。
では書籍情報です。レオナルドの扉、新保雄一著、角川より税別1500円で2月28日に発売です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介した作品いかがだったでしょうか。いや本当ですね、あの冒険小説としてすっごく面白くてですね、あの推薦者の声とか僕あの資料に見せてもらったんですけども、その中の一人が言った、ま、子供の心になって楽しめる、まさにその通りでね、僕とスタッフもいい大人なんですけども、本当子供心に戻ってですね、ま、ワクワクドキドキしながら先を読むことができました。ですからね、お子さんも楽しめますし、大人の方もですね、なんか最近こういうなんかワクワクしたようなもの見てないなと思ったらこちらの作品ぜひおすすめします。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。